ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、お全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。電子お手紙のアドレスは 786@lovat.co.jp となっております。こちらにタイトルをピンクカルカルにして、お願いします。下ネタ、普通オタ、気軽に送っていただけたらと思います。いやー、これね、この季節、今日本編のさ、オープニングで話そうと思ったんだけど、まだ11時になってすぐでさ、まあちょっと良くないかなと、ちょっと時間が早いかなと思ってやめておいてね、この12時直前にね、やっと話せるって思ったんですけどもね、この棒がさ、棒が袋にくっつくんだよね。わかる？男子あるある。こうね、季節が暖かくなってきてね、パンツの中もね、ちょっと暖かくなってくるわけですけどもね、これ竿がね、こう下向いてるとき、ポジションが悪いときだよね、下向いてるときにね、棒がね、袋にね、ピタッとくっつくんだよね。ちょっとこれ直すわ、今からさ。これどうせ誰も見てないしさ、一スタには人がいるけどさ、よいしょ、こうポジションをね、どういう番組だろうね、ということなんですけどもね。あ、メールいただきました、ありがとうございます。ド変態星人からいただきました、ありがとうございます。ド変態星人、ヤッホー、第一志望校無事合格しました。これで安心してオナニーできる、不成人してあった、を丸にできる、寝ても覚めても考えること1、オナニー、不施人してあった、寝ても覚めても考えること1、を丸に2、ももクロ以上。あ、素晴らしいね。続いてツイッターより、この世で一番多い嘘、あなたは18歳以上ですか、はいでした、ということでね、いただきました、ありがとうございます。ド変態星人、高校だよね、合格おめでとう。いやー、よかったね、本当にね。これでさ、まあ今日ね、ディレクターからこのメールをもらった時ね、これであれだね、ピンクカルカルを聞いても高校受かるってことが分かったねっていうことをね、話してたんですけどもね。でもド変態星人ってもしかしたらすごい頭いいかもねみたいなこともね、まあ第一志望校がどんな学校か分かんないけどさ、すごい頭いいかもねみたいなことも話してたんだけど、まあディレクターが言ったのは、まあ僕がね、ド変態星人ってすごくいいリスナーだよねっていうこと言ったら、ディレクターがね、すごくいい変態ですよねって言ってね、言ってましたね。すごくいい変態ですね。まあ変態リスナーということでね、もうありがとうございます本当にね。オナニー、ももクロも好きでね、そうそう、そのね、メールもらった時に、同じ話で言ってたのは、ももクロを好きな人に悪い人はいないと、これはね、間違いないなって思うんだよね。ド変態星人、誰推しだっけ、アーリンだっけ、今日本編でアーリン曲流したけどね、もし本編聴けるエリアだったらいいんですけどもね。ド変態星人、メールどうもありがとう。また、引き続きね、こういう風にね、同じように、いろいろね、言葉を伏せ字にしてもいいんでね、を丸にとかね、伏せ字にしてくれても、僕がね、たまにオナニーとかね、言っちゃう時もあるけど、まあその辺はね、ちょっと分かってほしいなと、分かってほしいなっていうか、普通に伏せ字にしてね、いろいろ送ってきていただけたらなと思います。メールどうもありがとう。そして高校合格おめでとう。その話の流れでというか、ももクロニュース、 ももクロ新作ジャケ写第2弾は第2形態、人気アイドルグループ桃色クローバー Z が27日、セカンドアルバムフィフスディメンションの、ジャケット第2弾として、初回限定版 B の写真を公開しました。ももクロは今月9日謎めいたトゲ付きマスクをかぶり、段階を追って第1から第3形態へ変化していくアーティスト写真3種類を公開。さまざまな憶測を呼ぶ中、20日には、第1形態の5人のアップで構成された通常版ジャケットを解禁。今回初公開された初回限定版 B では第2形態に進化しました。スリーブには幾何学模様が刻まれています。残すビジュアルは初回限定版 A のジャケットのみ。何らかの進化が表現されているという一連のデザインに注目が集まっているということです。はい、ね、僕もさ予約してあるけどさ、初回限定版 A を予約してるんですけどもね、 B が DVD 付きだよね、A が、CD 付きだよね、そして通常版はまあ通常版、おまけなし、おまけなしって言うのかよくわかんないけどね、ということになっておりますけども、楽しみですね。はい、またね、ピンクカルカルではももクロ特集を勝手にやりますんでね、ディレクターとね、タッグを組んでね、ももクロ特集やっちゃいますんでね、また聞けるエリアの方は聞いてください。それから、ももクロが漫画に、桃色クローバー Z の漫画がヤングマガジンで8週連続で連載されることが、ヤングマガジンの公式サイトで発表されました。4月1日発売の号から連載スタートです。これは4月10日に発売されるももクロのセカンドアルバムフィフスディメンションのリリースを記念したもので、漫画のタイトルは収録曲をモチーフに PV みたいな漫画を描いて、あ、でも1話 4P しかないや、だということです。長いタイトルですけどもね、まあ PV みたいな、その収録曲の収録曲の物語の漫画っていうことなのかな、ちょっと見てみたいよね、ということです。はい、それではね、ここで本編でお届けしましたエロゲートップ5のコーナーの中から、その声優さんとのトークのね、ゲストトークをお楽しみください。FM トヨタラジオラビーとカルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけどもね、ここからはエロゲートップ5のコーナーです。このコーナーは美少女ゲームエロゲーの最新人気ランキングをお届けするコーナーなんですけども、先週はね、僕がエロゲーの中にね、インタビューに行くっていう回をお届けしましたけどもね、それに引き続きまして、アトリエさくらさんから発売されたゲームなんですけども、こちらにね、まあ、先週は僕がインタビューに行ってきたわけですけども、今日はねそのゲームに登場したヒロイン役の、宮原穂積を演じられた、声優の犬飼青さんとね、ゲストトークしてきましたので、その時の様子をお届けしたいと思います。それではお聞きください。それでは、ここからはゲストさんのコーナーです。今回はアトリエさくらダークネスさんから好評発売中のアダルト PC ゲームロックオンエンドレス調教喫茶でヒロインの宮原穂積を演じられた声優の犬飼青さんをゲストにお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。ピンクカルカルをお聞きの皆さんもこんばんは。声優の犬飼青と申します。よろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。ゲームではねボイッシュで元気な声だった、はい、ように感じたんですけどもね、これ、はい、ご本人さんもなんか元気でいい声ですね
ありがとうございます、
先日はね PR メッセージありがとうございました。 そして先週はゲーム内ではありがとうございました、
はい、こちらこそありがとうございました。
もうなんかねすごい楽しんでやらせてもらいましたけどもね。
本当です、ありがとうございます。私もすごい楽しかったです、
うん、でこちらのゲームの内容ですけどもね、先週のゲーム内でのインタビュー劇でも軽く触れましたけども、改めて詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、タイトルはロックオンエンドレス調教喫茶といって、うん、アダルトゲームメーカーであるアトリエさくらさんのレーベルでアトリエさくらダークネスから発売の PC ゲームとなってます、
はい。アトリエさくらダークネスっていうレーベルは前回こうね、アトリエさくらさんとお話した時もそうだったんですけどもね、アトリエさくらさんの中では新しい開発ラインだそうですね。
そうですね、うん、アトリエさくらダークネスというレーベルは、うん、2013年今年から新設された開発レーベルなんですよ、はい。女の子をとことんまで追い詰めて絶望感を与えたり、うん、激しいプレイで恥ずかしめたりして逃げ場のない状況で救いようのない結末を迎えるという展開をメインテーマにしたレーベルになっています。
なるほど、女の子を絶望させるとか、救いようのない結末を迎えるとか、かなりドロドロした真っ黒なゲームを想像させるジャンルみたいですけど、はい、今回のゲームのヒロインを演じてて、やっぱり犬飼さんもそういう風に思いましたかね。
もう真っ黒だと思いましたよヒロインを演じていて私も感じたんですけど、うん、もう全然救いようがないなというストーリーをたっぷりと楽しんでいただけると思います。
なるほど、わかりました、続いて犬飼さんが演じたヒロインの女の子についても詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、私が演じさせていただいたヒロインの宮原穂積ちゃんはですね、うん、見た目がとってもボーイッシュでして性格も勝ち気でちょっとわがままなところもあったりしてかなり強気な女の子というキャラクターになってますね。
じゃあ生意気なところとかもたくさんある女の子なんでしょうね。
はい、もちろんです。ゲームの主人公も穂積ちゃんにバカにされたり生意気な口を聞かれたりしてすごくイライラさせられてるんですよ、うん、その仕返しとしてエッチなことをしてやろうみたいに考えちゃうんですね。
あ、なるほど、普段は生意気で男勝りみたいな強気な女の子を言いなりにさせるっていうのがこれなかなか燃える展開ですね。
そうなんですよね、私もすごいそういう展開好きなんですけど、今回の企画のコンセプトとして、うん、本当なら男に負けないような強い女の子に敗北感や羞恥感を与えて悔しがらせたり恥ずかしがらせたりして、うんうん、それを楽しむというポイントがあったので、うん、とにかく強気で生意気っぽいところを出せるようにイメージして演じさせていただきました。
あ、なるほど。ところでこのゲームって肝心のエッチシーンっていうのはいっぱいあるんですかね。
もちろんたくさんありますよ。このゲーム何がすごいってエッチな CG 率が 100% でして、
データ
1枚残らず全部エッチなシーンで構成されてるんですよ、はあ、キャラクターのセリフを収録してる時も最初から最後までずっとエッチなシーンばかりだったので、はあ、もう全部エロっていう感じで楽しめるかと思います。
全部エロっていうのがまたすごいなって思うんですけども、はい、これ非常にね聞きにくいことでもあるんですけども、これ前から聞いてるんでしょうがないんですけど、はい、抜きどころっていっぱいありますかね。
もちろんいっぱいありますよ。ゲームのコンセプトとしてパソコンで読むエッチな漫画みたいな構成をしてあるみたいなんですね、
はあ、
なので全部のシーンがエッチな絵で描かれてまして、ユーザーさんのお好きなシーンでお好きな時にいくらでも抜いてくださいみたいな男の方がとってもおかずにしやすい作りになってるみたいですよ。
ああ、それは嬉しいですね、はい、まあ言える範囲でいいんですけど、おすすめの抜きどころみたいなものってありました、
はい、ああ、おすすめですか、
うんうん、
ああ、まあぶっちゃけ全部おすすめなんですけど、うんうんうん、ただこれ喋っちゃうとネタバレになっちゃうんですが大丈夫ですか。
これね大丈夫です。アトリエさくらのねディレクターさんがね、毎回 OKOK って言ってくれるんでねもう全然どんどんネタバレしちゃって大丈夫です。はい、
あ、本当ですか。じゃあお言葉に甘えて私の、
うん、
私的なおすすめのシーンですけど、今回のヒロイン穂積ちゃんはメイド喫茶で働いてるメイドさんなんですけど、うん、やっぱりお客さんを呼び込むんですね。 お店に、で大抵はチラシ配りとかをすると思うんですけど、なんと、はい、外で真っ昼間に裸エプロンで呼び込みをするシーンがあるんですよ。
エロ、
はい、露出プレイですね。で恥ずかしがったりするんですけど、もうだいぶ調教が進んでる状態なので、うん、もうほずみちゃんもちょっと興奮してきちゃって、はあ、いっぱいエッチなことされながら、はあ、喘ぎながらお店のアピールをするシーンがあって、それがすごい私的におすすめです。
あー、なんかわかるわ。もう本当にね、エロそうな感じがプンプンしてきますけどもね、はい、でエロいシーンがこうやっていっぱい 100% ってことでね、はい、エロいシーンが多いと思うんですけども、これ、はい、多い分収録が大変だったんじゃないかなって思うんですけども、苦労したこととかってありました？
そうですね、まあ、うん、ずっと喘ぎっぱなしなのでちょっと大変だったんですけど、特にちょっと特殊なシーンがありまして、豚の鳴き真似をするシーンがあったんですね。
豚ですか、
はい、でブーブーっていう可愛い豚の鳴き真似じゃなくて、本当に本物っぽい鼻を鳴らすっていうシーンがありまして、
鼻だけでこうなんかブヒブヒみたいな。
そうです、
あー、はいはい、なるほど、
はい、その豚の鳴き声をエッチな声を出しながら、喘ぎながら豚の鳴き真似も入れてくっていうシーンがありまして、そのバランス、
あー、
はい、気をつけたりしながら演じさせていただいたんですけれども、そのシーンがちょっと大変でしたね。
難しそうですね。喘ぎ声は喘ぎ声のね、やっぱ出し方みたいのあるでしょうし、それプラスね、豚の鼻のね音までやらないといけないっていうの、
はい、
あ、すごいな。先週のこうインタビュー劇でも見事に役になりきってる感じでしたけども、声優歴みたいな長いんですか、声優歴は。
商業でデビューしてからは5年くらいですかね、うん、今。
5年ですか。でも、はい、結構長い方に入るんですかね。
あ、どうなんでしょうね。
へえ。どういうきっかけで声優さんになったんです？
もともとは普通のアニメとかを目指す声優の養成所に通っていたんですけれども、うんうんうん、そこでその若い頃っていうか、まあ、前にそのエロゲーというものを知って、そのエロゲーの世界に興味が出て、ちょっとそっちの路線に行きたいなと思って、個人でエッチなゲームのオーディションを探して受けたりしてたんですけど、そのオーディション会場で、フリーで活動されている声優さんにお会いしまして、事務所に入っていない声優さんですね、
うんうんうん、
で事務所に入らなくてもできる方法があるんだとその時初めて知って、自分でサンプルボイスとかを取ったりして活動を始めた感じなんですよ。で運よくお声掛けいただいて、18禁のゲームに出演させていただく機会に恵まれた感じですね。
でも恵まれたって言ってもやっぱりこうね、いい声だし、こうなんかね、演技力もあったから良かったんじゃないかなって思うんですけどね。
ありがとうございます。
ですね。で、こういう声優さんとかね、まあ、エロゲーとかいっぱいやってると思うんですけども、はい、得意なキャラクターとか普段演じることが多い役どころなんかがあったら教えていただけないでしょうか。
はい、普段演じるキャラクターって実はバラバラでして、
バラバラ、
もう小さいロリな女の子から、もう上は色気のあるお姉さんまで幅広く演じさせていただいている状態なんですね今。はい、なのでまあ役柄的にはバラバラなんですけど、個人的に演じやすいのは明るくてテンションが高い、ちょっとうざったい後輩キャラクターだったり、逆にすごくクールで厳しい生徒会長的なキャラクターが得意だったりしますね。
へえ、こういろいろやってる中で、僕これもね、なんかちょっと毎回お願いになってしまったりしてるんですけども、ツンデレみたいな感じっていうのは、こう今ちょっとやっていただくことなんかできませんかね。
あ、はいはい、
本当、
やります、はい、頑張ります。
あ、お願いします。
はい、じゃあ行きます。ちょっと、いつ私があんたのこと好きだなんて言ったのよ。まったく、勘違いされるでしょ、迷惑。は、別に嫌いなんて言ってないわよ。でも好きでもない。もううるさい。どっちでもいい っていう感じですか。
ああ、素晴らしいわ。
ありがとうございます。僕
さ、こう、ヘッドホンしててさ、耳元でね、そうやって言ってもらえてさ、なんか、すごくいい。これね、リスナーの皆さんもぜひね、ちょっとこの部分ね、ヘッドホンしてね、聞いていただけると。耳のそば。そうですね。いいんじゃないかなと思うんですけども。はい。うん、で、まあ、今回、まあ、ゲームの声優さんということなんですけども、はい、普段ゲームとかってやります？
そうですね、うん、18禁の PC ゲームもすごい好きで、
う
ん
う
ん、はい、純愛から両軸から何から何まで結構プレイしたりしてますね。あとは、まあ、遊戯王が好きなんでカードゲームとか。
カードゲーム、あーはーはーはー、
はい、
こうエロゲーム、男性がやるようなエロゲーをやるってことですか？
そうですね、やっぱり可愛い女の子がいろいろキャッキャしてるのって楽しくないですか、見てるの。
あ、
はい、
なるほど。
すごい好きでやってますね。
そういう楽しみ方とかね。なんか僕のイメージとしてはそのエロゲーっていうのは男がこう、うん、お抜きになるためにやるみたいな、
はいはいはい、
ことが多いのかなと思ったんですけど、でも最近ね、男友達とか聞いてエロゲーよくやるっていう人とかいるんですけど、
はい、
なんかやっぱりそのエロゲー、抜くばっかじゃなくて、その、はい、最近はストーリーが面白かったりとかいろいろ言われるんですけどね、まあ、うん、
作品としてやっぱり面白いって、うん、まあそれで楽しむのもあるんですけど、やっぱり自分も出演させていただいている身なので、勉強とか研究とかしたり、はい、
そうですよね、いろんな声優さんとかね、
はい、
いますでしょうしね、いろいろ、はい、うまいなとか、ちょっといまいちだなとかね、いろいろ思うこと。
いや、それはない
なるほどね、はい、すいません。ということでね、そろそろこのコーナーもね、おしまいの時間になりましたけども、はい、今日はもう本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ゲームについてのなんか情報とかどっか調べたりすることってできますかね？
はい、そうですね、うん、ゲームについての詳しい情報ですとか最新作告知などはアトリエさくらさんの公式ホームページで確認できますので、リスナーの皆さんもぜひぜひご覧いただければと思います。
あ、そうですね、はい、アドレスとかってわかります？
はい、ホームページのアドレスは、はい、http://at-sakura.net http://at-sakura.net となっております。放送をお聞きの皆さんもぜひぜひホームページまで遊びに来てください。
はい、遊びに行ってください。最後にですね、役になりつつリスナーの皆さんになんか一言メッセージなんかいただけたりしないでしょうかね？
あ、はい、わかりました。おアトリエさくらダークネスロックオンエンドレス調教喫茶、発売日は3月29日金曜日だぜ。ただいま絶賛好評発売中だから、メイド喫茶に行くのはちょっとだけ我慢して貯めたお金で買いに行ってくれよな。もしも約束を破ったら罰として皿洗いだぞ。ラジオを聞いているみんな、絶対にプレイしてくれよ。プレイしない奴らはご主人様とは認めてやらないからな。
いやー、素晴らしい。というわけで今日のゲストはアトリエさくらダークネスさんから好評発売中のアダルト PC ゲームロックオンエンドレス調教喫茶のヒロイン宮原ほずみを演じられた声優の犬飼青さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。犬飼青でした。またどこかでお会いしましょう。
はい、ということでね、お届けしました。さっきはまあ録音でね、別で収録でしてきた模様をお届けしたわけですけどもね、うん、最後役になりきってね、セリフを言ってくれましたけどもね、なんかあの役だとこう上から目線の言葉なんだけど、ご主人様って呼んであげないからなみたいなこと言ってましたけどもね、なんかいいよね うん、ということです。アトリエ桜ダークネスさんから、好評発売中のアダルト PC ゲームロックオン、昨日出たのかな、ロックオン、エンドレス調教喫茶というゲームですけどもね、また大人な方はで気になる方はまたチェックしてみてください。ホームページのアドレスはさっきも言ってましたけども at-sakura.net となっております。以上エロゲートップ5のコーナーでした。はい、戻ってまいりました、カルカヤサトシです。いやーもうね3月も終わりで、まあこれポッドキャスト配信ってことなんでね、まあもうすでに4月になっているっていう場合も多いですけどもね。うん、だって3月30日が番組で、ポッドキャストが配信されるのは多分もう4月になってると思うんですけどもね。うん、今年は桜が咲くの早かったよね。うん、ね、東京とかもうだいぶ早い時期にね満開だったとか言ってますけどもね、そろそろ二分散りぐらいですかね。毎年僕これ言ってますけどもね。うん、で、二分散り、三分散りって言って、最後は満散りなんだよね。これ満散りって言葉いいよね。エコーかけとく？満散りなんだかよくわかんないですけどもね。カルカヤサトシでした。